瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。公立桃生病院ではさまざまなチーム医療に取り組んでいます。今日はその中で認知症専門サポートチームのご紹介をしていただきます。お話を伺いますのは公立桃生病院脳神経内科医師の湯浅博之先生と看護師の武田智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず湯浅先生、はじめにですね、認知症専門サポートチームとはどんなチームなんですか？
はい、ご存知の通り、日本特にこの瀬戸旭地区は高齢化が急速に進んでいます。それに伴って認知症の方も非常に増えていて、自分のことができなくなってしまう、誰かに手伝いをしていただく方が増えてきております。そういう方が病気になって入院されると混乱するんですね、はい、病気のことをお話ししてもちょっと経つと忘れてしまって、なぜここにいるんだということが出てきて、そうなると患者さん方は当然不安、逆にそれが不安が募ると怒りに変わる方がおられます。そうすると家に帰りたいと言って、治療のために必要な点滴を取ってしまったり、安静が必要なのに、トイレに立とうとして転んでしまったりといったことが起こります、はい、でこういうのはもともと認知症がある方だけではなくて、はい、高齢の方、そういう方が体調を崩されたり、熱を出したりしてしまった時に急に出ることがありまして、はい、これをよく専門という言い方をします。専門というのは認知症とは逆に違いまして、早く体の病気を治して、一刻も早く元の生活、自宅ですねに戻ると、速やかに戻るというのが特徴ですので、あまり心配しすぎずに医者の話を聞いていただいて対応していただければ、ご家族の方は心配ないかというふうに考えております。我々桃生病院では、2014年から、愛知県の認知症対応モデル病院というやつの指定を受けて、医師、看護師、さまざまな職種が認知症専門サポートチームというのを立ち上げて活動をしています、はい、いろいろな勉強会をしたり、対応のマニュアルを作ったり、そういう病棟をラウンドといって会心チームで会心して、患者さんの方のがどうやったら早く元の状態に戻れるかということを、お話をし、看護師さんに指導アドバイスをしているというのがこの認知症専門サポートチームの、活動です、は
い、あと具体的ですね、専門というのはこうどういう状態なのかということも教えてください。
この専門というのはあくまでもその一時的なもの、早く家に帰れば戻るという状態を専門と言います。ただその専門の状態の時にはどれだけ患者さんにお話をして、大丈夫だよと慰めても、その時は患者さんはそれを受け止めることができなくなってしまいますから、はためには認知症と区別がつきにくいんですね、はい、と治療のために、先ほどもお話したように、治療のために必要な点滴とか、手術の後のガーゼとかを触ってしまったりすることが起こってしまいますから、それは医者とか看護師の努力でなんとかクリアをしていくんですけども、これは先ほどの人にもともと認知症がある方は専門が出やすいと言われているんですが、認知症がなくてもこの専門というのは一時的に出ることがしばしばあります。
専門というのは認知症の方でなくても、じゃあお年寄りの方でなくても出るということなんですか？
熱が出て、例えば60歳ぐらいの方でも高熱、40度の高熱が出たりしてしまって、うなされる、その時に変な夢を見たりするのかもしれませんが、うなったり動いてしまったりということはしばしば経験があります。
そうですか。
はためには認知症と間違われるんですけれども、その原因を突き止める、痛みなのか、もしくは治療のための薬のせいなのか、やはり環境のせいなのか、熱のせいなのかっていうのを的確に判断することで、専門を減らすことはできます、はい、
この認知症専門サポートチームというのはどのようなメンバーの方がいるんですか？
メンバーとしましては、我々脳神経内科の医師、から看護師、それから薬のことは大事なものですから薬剤師、あとは安静という言葉はあるんですが、逆に安静しすぎると専門が出てしまいますので、リハビリテーションの療法師、あとは家に在宅の状況を確認したりするためには社会福祉士などがいます。また各病棟にですね、そういうこのチームの連絡係といいますか、勉強して我々のチームの働きを病棟の看護師全体に伝えるようなリンクナースという制度がありまして、その方たちとも一緒に病棟回診をして、情報のやり取りをしているということですね。
じゃあ連携をしながらということなんですね。
そうですね。一番患者さんにかかるのはやっぱり看護師さん、時間長いもんですから、医者が1日2回か3回の回診だけではわからないことを看護師さんの目で見ていただいて、情報をやり取りして対応するというのが基本になっています、
はい、 そして看護師の武田さんにも伺っていきます。この認知症専門サポートチームはどのような活動をしているんですか？
はい、認知症とか専門の患者さんへの対応について、先ほどお話のあったようなチームメンバーがですね、専門性を生かした相談やアドバイスの方を行っています。はい、毎週1回病棟の巡回をしておりまして、はい、そちらで認知症とか専門の患者さんへどういったケアが良いのか、どういったケアを提供されているのか、そういったことを確認しながら、病棟看護師さんですとかご家族と一緒に患者さんにとってどういうふうにしていったら良いんだろうかということを話し合ったりしています。そして、はい、あと病棟のスタッフからですね、どういうふうに対応したら良いんだろうかといった相談を受けることがありますので、そういった相談に即対応できるような体制の方も整えさせてもらっています。はい、あともう一点、院内デイケアという取り組みも行っています。
院内デイケア、
はい、これは患者さんがより日常生活に近づけるように、体操とか塗り絵、そういった軽いリハビリをしながら過ごしてもらう、そういった取り組みになっています。
はい、
患者さんの中には、病棟では見られないようなすごい笑顔をですね、見せてくれる患者さんもいらっしゃいます。
はい、
入院生活はやはり単調になりやすいのですが、院内デイケアではいろいろな患者さんとお互いに話をすることもできますし、こういったリハビリをすることが患者さんにとってとても良い刺激となっているようです。
はい、じゃあその院内デイケアっていうのは、入院しているその部屋じゃなくてみんなでこう集まってっていうことになるわけですか？
はい、そうですね、一ところにですね、集まっていただいて皆さんで一緒に軽いリハビリをさせていただいています。
そうですか。それまた刺激にもなるっていうことですよね。
はい、とても良い刺激になってます。
そして退院になりますと、
こういった活動は認知症専門サポートチームがですね、患者さん自身が退院した後も入院前と変わらない、その人らしい生活を送れたらいいなという、そういった思いの中で取り組みをしているものになります。
そういうことなんですね。認知症の患者さんが入院された時って、看護師さんも、認知症って分かっている場合、それからもう事前にやっぱちゃんと分かってるもんなんですか、認知症、この方は認知症だっていうのは。
そうですね、認知症と分かってらっしゃる方もいますし、生活の様子を伺っていると、少し認知症の可能性もあるなと、そういった方もいらっしゃいます。
そうですよね、家族も気づかないという場合もあるでしょうしね。はい、そうですね、はい、そういう時、看護師さんはこうどんなことに気をつけて対応してるんですか？
はい、認知症の患者さんは慣れたご自分の自宅での生活では困ることがないというようなことがあっても、入院されて環境が変わると非常に混乱されることがあります。はい、その混乱をすること自体が患者さん自身がすごく困ったなというふうに感じながら行動するという、そういった場面を見ることがあります。患者さんの一つ一つの行動には意味があるというふうに言われています。はい、看護師はそういった困ったなということを察知して、何に困っているのか、どうしてそういう行動を取るのか、その行動の意味を考えるようにしています。そして患者さんが困りそうだなということに対して早めに声をかけて、混乱しないように気をつけています。例えばですが、自宅のトイレは分かっていても、病院のトイレが覚えられずにちょっと不安だな、混乱だなというふうに困ってらっしゃる患者さんがいたとします。で、看護師は早めにトイレはどうですかといったような声かけをして、患者さんの混乱を防ぐようにしています。あとですね、もう一つ、看護師は自宅での様子をご家族からお話を聞いて、この方の趣味は何かな、どんな日課をされていたのかな、あるいはご自宅で好きな写真を飾っていたら、それを病室にも飾るなどして、できるだけ自宅での生活に近づけるように工夫をしています。
はい、
自宅での患者さんの様子を看護師に伝えていただくことはとても重要なことかなというふうに思っています。
それはもう私たち家族側ができることですね。
はい、ぜひご協力いただけるといいかなというふうに思っています。
そして最後にではお願いいたします。
はい、認知症専門サポートチームは今後も認知症や専門の患者さんが退院なさった後も入院前の生活に戻れるように全力で取り組んでいきたいと思います。
はい、その認知症、それから専門の方にとってはやっぱ入院のこうストレスっていう精神的なものが随分大きいということが今のお話で感じられました。はい、そしてそれをこう取り除いてくれるようにということで、病院側もいろいろやってくださるということですよね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は公立同性美容院脳神経内科医師の湯浅博之先生と看護師の武田智子さんにお話を伺いました。